One, two, three, kick it.
どうやって始めちゃうかな。
映画でも出てたの、映画で。
それも言わないよ。僕もでポッドキャスト2021。
すいません。おめでとうございます。
大変間が空きましたが、僕らのモテるための映画制定メールマガでやっていたポッドキャストを久しぶりに復活ということで、私が司会を務めますラッパーの上須逆襲です。
よいしょー。
そして、
俳優の亀田理沙です。
よ
ー。大阪です。
そして、
カット職人の林です。
よいしょー。
そして今日はなんとスペシャルゲスト。
はい、映画監督今田さとしです。よろしくお願いしまーす。
絶賛映画が公開中の。
はい。
まずじゃあ乾杯しましょうか。
あ、そうしましょうか。はい、そしてもう一人実はメルマガ情報担当ロンペさんも。
はい。ロンペです。
よろしくお願いします。
今日集まりました。
実は先ほどみんな、乾杯しましょう。
はい。はい、
何に迷える、
そうですね。迷子になりながらも、
はい、
頑張りましょう。
頑張って、拳をつけて
ます
。は
い。また拳をつけてます。久々のあれですけども、収録ですけども、外で今収録しております。
いや、これ、ポッドキャストなんて撮るの何年ぶりですか、本当に。
丸1年ぐらいかな。
1年なんだ。
そう、改めて迷子になった拳、
はい、
という映画が今絶賛上映中。
です
ね。今日が4月の
10日。
5日。
はい。
今、上映館っていうのは都内だと
都内だと、もうアップリンク吉祥寺だけかもしれないですね。
そうなんですね。
はい。
いや、で、一応その、上映終了はまだ未定なんですよね。
そうなんです。もう、細く長く行かせていただきたいと。
で、幸いなことにっていうか、僭越なことに、今日僕と、白州とカメリサが、実はトークショーに、は
い、そうなんですよ、呼んでいただいて。
お呼ばれしまして、
ありがとうございました。
で、15分ぐらいかな、トークショーさせてもらって、全然足りないので、強引に監督を連れてきて、
はい、
やってみたらね、来てくれたので、これからちょっとその、ドキュメンタリー映画ですけど、
はい、
語っていきたいなと思ったんですけど、はい、冒頭でもさ、林くん知り合いだったんだね。
そう、だ僕、たまたま2年、1年前ぐらいに今田監督とある現場で一緒になって、で、その時に、その撮影の合間に、なんか、僕がドキュメンタリーってどうやって撮るんですかとか、いろいろ質問したりして、ずっと映画談義をしたのすごい覚えてるんですよ。うんうん、で、その時に今田さんが、実は今、なんかミャンマーで格闘技を追ってるんですよって言ってて、うんうん、まあ、映画にしたいんですけど、どうなんですかねみたいなを2年前に話したのを覚えてたんです
よ。そうですね。
はい。はい、そしたら、僕らメルマガやってるんで、白州が今田さんの監督作品をメルマガで原稿を書いて、読んで、あの時の映画だって
。ミャンマー、今田監督
って。2年も待たされ
て。そう。で、僕一番この作品を待った観客です。
確かに。で、今日初めて見たの？
今日初めて見させてもらって、いや、すごい良かったですよ。
ありがとうございます。
撮影期間はどれくらいだったんですか？
撮影期間は本当に16からだから、17、18、19。20だから4年ぐらいですね。
2020年までも撮影してる、は
い、19年の末ぐらいだからほぼ20年
だから。ドキュメンタリーの中で言ったらかなり撮影期間は長い方ですよね。
うん、初めから、
はい、
映画にしようって言って動き出した企画なんですか？
そうですね。最初は違うっていうか、元々の制作会社さんがいて、
うん、
金子くんを主人公に金子くんのサクセスストーリーを描くっていうことで、
金子くんってね、劇中に登場する、はい、ラウェイって、まあ、今回、もう調べてください、Google でこれ、迷子になった。それが一番早いです、迷子になった拳ね。ラウェイというミャンマーの格闘技に関わる人たちを追ったドキュメンタリーですけど、うん、そこに金子くんって若手選手がね。
そうなんですね。
それを追うドキュメンタリーを最初は作るはずだった。
そうなんですか。
そうなんです。あの選手を一人だけ撮る予定だったんです。
確かに前半主人公でしたもんね。
そうなんです。
っていう流れで、ああいう撮り始めなんです。
そうなんです。そうなんです。だから他の人は、いなかったっていう。
それがどういう経緯を辿っていくんですか？
途中で、金子くんだけだと厳しくないですかっていうことを僕から制作会社に。
めっちゃぶっちゃけトーク始
まったな。
いいですね。
そこから。
はい。ちょっと、なんて言うんだろう。共感できない人が多いかもしれません。
ああ、でも面白いね。金子くん、はい、結構、面白い子、面白いって変。なんか難しいけど、うん、ね、面白い子よね。
特撮なんですかね。
そうなんです。すごい純粋だから、
うんうんうん、
本当に子供とかって自分が構われないと怒るじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんか、 自分だけを見てほしいっていう選手なんで、うんうん、なんかそこら辺はすごく、あんまり大人になるとそういうふうに人と接することって難しいけど、金子くんはナチュラルにそれができるというか。
あ、でもなんかその、そういうとこも映画にでも入れてますね。
はい。
その、今田さん、今田監督感じたことを散りばめられてるね。うん、そう言われると。
そうなんです。今田さん自体は格闘技に対するその思い入れってのは、その、この撮影の前からどうだったんですか？
あ、もともとでも僕はプロレスが好きで、最初映画を撮るか、あの、メキシコに行って、
ルチャを
やるか、っていうのを迷ったぐらい好きだったんです。
え、それ、若い頃ってこと
ですか？すごい若い頃、20歳前半ぐらいで。
ご自身が選手で。
うん、やるか、どっちかにしようと思って。
何その選択、すごい。
それで、トラックの運転をしてお金を貯めて、結局映画学校の方に入って
ますね。そうなんですよね。
はい。
そうそう。
今までドキュメンタリー作品は結構撮られてたんですか？
卒業制作でハンセン病の療養所のドキュメンタリーを、なんかめちゃくちゃ社会派な、お師匠が原和夫っていう、ゆきゆきって原和夫さんが、
そんなキャリアなんですね。
そうなんです。もともとだから。割と本当になんていうの、社会派ドキュメンタリー作家みたいな感じで、世には出てった感じです。
すげえ、スルッとさ、監督の紹介もせずに始まったけど。そうまあ僕らにとっては結構テレクラキャノンボールのタートル今田さんっていうイメージ、だから AV に関わってる浜ジムの方っていうのが、最初の印象だったから、で、いつの間にか、ドキュメンタリーを撮っていてっていう印象だけど、僕は
浜ジムに行けるのは何歳から何歳だったんですか？
だからちょうど10年間いたんですよ、はい、AV は、うんうんうん、最初 2,3 年かなと思って始めたんですけど、はい、29ぐらいに入って本当に39とかまで割とあなんて言うんだろう。
でもそっか、辞めた瞬間この映画に始まったってことですか？
あ、割とすぐでした。その時は辞めてしばらくは浜ジムの、なんて言うんだろう、作品とかもすぐ、翌月からもう手伝ったりはしてたんですけど。
フリーとして。
はい。
そのあたりのトロみたいなのもこの作品ちょっと、描かれてますよね。はい、その山田監督のそのプライベートもちょっとから、はい、関係してくれてる、うんうん。
仕事がない時にみたいな、ね、
そうですそうです、
撮影してたっていう。
なんか僕はその、本音が出る、本音というか、その、うん、まあ監督のその、エッセイみたいなところが出るところはすごい好きで、もっとたくさんあってもよかったなーって思ったぐらい、
う
ん、多分普通のドキュメンタリーからしたらあれって抑制されるとこじゃないですか。
そうですね。
対象者をただ思うとしたら、うん、あれを入れようと思ったらなんか理由みたいなのあるんですか？
それは、ちょっとトークショーでも話させていただいたんですけど、うん、最初はもう本当に自分の認証を入れないで、うん、淡々と繋げて、自分の思いとかなしにあの人たちを描こうっていう意図でやってたんですけど、途中でちょっとそれをやると、うん、本当に訳がわからない映像をなんかみんなが暴力的に見させられるものになってしまうというのが、
ラウェイがね結構過激というか、
ラウェイはねざっくり説明すると、反則がないんですよね、金玉蹴っても OK っていう、
ずっと敵じゃなければ
頭突きも OK、頸椎への攻撃も OK、はい、競技じゃないんですよね、
うん、そうですね、もうなんかもう民族の儀式の一環みたいな。
で、それが漏れるのが過激で過激でかって言われるけど、で、まあ実際過激なのかもしれないけど、うん、そこに真意は実はなくて、
うんうんうんうん、
なんだろうな、純粋、より純粋になりたいみたいなことなのかもしれないよね。
うんうん、
それがなんか映画を通じて分かってくるのも面白かったですね。
うん、格闘技を追求するとラウェイにたどり着く的な。
なんか、いや、なんかその、だから、工業じゃないもんね、みたいな。そのなんか一応お客さん入れてやってるけど、
うん、
お客さんいなくてもやるんだもんね、みたいな。なんか不思議な、なんか別に変な話、有名な格闘技でもないじゃないですか、
はい。
何万人も人が入る格闘技じゃないんだけど、はい、それに見せられた選手とか、関係者の人たちがめちゃくちゃやっぱ魅力的でしたね。
うん、ミャンマーでは相撲的な存在だったりするんですか？日本で言う。
いや、本当にでもお祭りとか、なんか、うん、ワンパク相撲的な感じなんじゃないか。
ワンパク相撲にしてワンパクすぎる。
国技館の相撲
で子供もやってるんですよ。
いろんな街でやってる。
バンテージだけで？
そうです。子供も。
殴る蹴る。
そう、殴る蹴るをやってます。あと、なんだろう。地方の大会とかだと、飛び入り参加ができるんですよ。ラウェイ。で、
チャレンジャーとして。そう。
お前とお前やれみたいな感じで。
そんな感じなんですか。
でもちょっともらうのがさ、いや、絶対こいつぶっ倒してやるよってことでもなんか、ないんだよね。うん、なんか、やっぱ、そう、文化伝統が最初にちゃんとみんなに刷り込まれてるから。
びっくりしたのが、最後にラウン、リングに二人立ってれば、二人とも称賛されるっていうスポーツなんですよね。うん、
勇者として称えられる、うん。それ素敵ですよね。
あれはね、真意でしたね。
あれはすごい。本当に、あれなんですよ。だから、自分の勇ましいとこをみんなに見てもらうみたいな。だから余計、なんていうんだろう、格闘技とかスポーツ色がそんなない
って。そう、ないよね。そうそう。だから、なんていうの、もしかして本気で殴ってないのかもしれない。わかんない。なんか、二人で作り上げる儀式みたいな。なんかシーンでありましたけど、ミャンマーの選手を戦ってて、いい蹴り入ったら、いいじゃんって。
う
ん、
そう、
試合中にいいじゃんって言って、拳一回押せるとか。
超良かったですよね。ちょっとニコッとするって。
なるほどね。
劇中でも誰か言ってましたけど、エンタメとも兼ねながらガチも兼ねるっていう、なんか不思議なバランスがなんかありますよね。
トケシ選手
かな。トケシ選手が見せられたのも分かったなっ
ていう。そう、そういう意味で、プロレスラーはもともと目指してた今田さん。ああ、はい、ちょっと関係してくるのかなって、今。
めちゃくちゃ親近感があるっていうか。そうですよ。作り上げるって言ったら変かもしれないけど、なんか見せるために、自分の戦いを見して、それはやっぱり、自分がやってたこととかもリンクするし、
受けなきゃいけないですもんね。
そう、
受ける美学があるから
プロレス。相撲もそういう意味で言うと見せ物でもあるしガチでもあるし、まあ、
確かにね、真実でもあるしね、うん、
そっちになんか本当に近いなって見てて思ってて、そういうのにシンクロしていける人と、いやもうただ痛いだけだからもう出たくないですみたいな人
選手もいますよね、はい、そうそう、だから
壮絶で、血の出方とかが。
そういや、血のりじゃない血を見るっていう回もね。
職業になり得ないんだろうね。本来。職業じゃないからさ。っていうところでさ、やっぱ、日本で興行したりするから、いびつなものも生まれるみたいなのも、映画に入ってたりもするよね。
そこはね、映画の中の波にもなりつつ。
そうですね。だから、ミャンマーの人は割とあれを日常的にやってるから、そんなカットもしないんですよ。あ、逆に言うと。
上手なの
か。上手だから怪我をしない。
上手だし、なんか、熱くなってくって聞きました、ここら辺。
綺麗、
ここら辺って言ったらもうわかんない。
まぶたの上の骨と、そうそう、切れがちな場所ね。
なんか、硬くなってくるみたいな。
あ、なるほど、ね。
全然血が出ないんですよ。
確かに。
日本人ばっかり出るんです
。確かに、日本人ばっかり
出る。腫れてばっかりですもんね、ミャンマー選手とか。特に何も。
ふーってなる。あ、日本人は。
さっき途中まで、金子選手を最初追ってて、ロックからこう変わってったんですよ。制作、その映画制作は、最初は。
最初だから、金子くんを撮ってる時は、それこそ本当に、金子くんが試合に出てたゾーンっていう団体しかなかったんですよ。で、僕が撮り始めた時に、トケシ君が所属した ILFJ っていう団体が出始めて、それでゾーンと ILFJ は仲がめちゃくちゃ悪かったので、あっち撮りに行くなよみたいなことを、
あるんだ、そうか、そうか。
ことを言われて、
お前ゾーン派だぞって。
そう、
お前。監督が迷子になりそうなんだ
よ。お前行くなよみたいな感じだったんだけど、ある日友達のプロレスラーが何人かいて、ちょっとラウェイ見に行きましょうって言って、あ、そっちは俺違う派閥だけど行くかみたいな、とりあえず観察しに行こうみたいな感じで行ったら、はい、なんかすげえ面白いなみたいな。
純粋に見に行くと、やっぱりそれはそれで。
見に行った時になんかこっちの方がちゃんとしてないみたいな。
そっから、そっちも撮らせてくださいってなった、
は
い。
制作会社の人に言って、うん。それでなんか、しぶしぶ了承を得たというか。
そっから映画広がりますよね。
そうです、ね。
実は。
すごいいい機会ですね。
なんか、やっぱり、金子くんももちろん素敵なんですけど、金子くんだけだと、やっぱりね、狭くなっちゃうなって映画が。もともとあれが好きだったんですけど、群像劇とか好きだったから、
あります。あ、あります、あります。
だからそれあれで分厚くなりましたよね。
はい。
だからそのまあ構成的には結構実は複雑じゃないですかこの作品って。
そうなんですよ。
うん、はい、団体も二つだし、
団体も二つだし、
関わる人もその倍いるからね。
そう、ね、それを4年間縦軸で追っていくわけですから。
そうなんです。
もうトークショーじゃ喋ったんですけど、 編集とか大変ですねって、うん、時系列のまとめ方とか、ね、
膨大な量ありますもんね、
う
ん、
そうだからもう下手になんかもう時系列を崩しちゃうと、
あ、もう収集
つかない、自分でも自分でも分かんなくなっちゃうみたいな、うんうん、
でもね実はその、まあ、4年間5年間撮り続けていると、はい、本当にしっかりドラマが生まれ出すというか、
うん、
想像もしなかったことが、まあ、事件だったりとか選手の成長だったりとか、
ね、
が出てきた時に、
うん、
手応え感じって感じです
か。そうですね、うん、なんか純粋に出てる人たちが僕は面白いと思ってて、で出てる人たちは逆にこいつはいつもカメラを回してるけどどうせ映画は作れないみたいな高をくくってるようなところもあって、
だからこそ出してくれる部分もありますからね、
はい、
あ
の、それで皆さん自由に振る舞っていただいて、
それはそれでラッキー、はい、いいですね。
そう、多分ね、普通のって言っちゃ変だけど、うん、スポーツライクなあの、うん、キックボクシングとかのところだとこういう風には撮れなかったのかな、
うん、そうですよね、
ラウェイだから撮れた、うん、
ラウェイだった。
またそのキャット選手とか、
うん、
いい第三勢力も出てくるじゃないですか。
そう、いい勢力、漫画展開みたいな、
ぜひ映画見てほしいんですけど、本当にね、あのなんかメイン3選手ぐらいいるんだけど、
うん、
三者三様の格闘技への向かい方があって、
うん
うん、
でね、そう、すげえ面白いっすね、
うんうん。同じラウェイっていう中なのに、みんな違う。
そう。なんかね、まあ迷子ってこう際立りますけど、ほんと人生見つけたい金子くんとか、成り上がりたいキャットくんとか、生活のためのトケシさんとか、
うん、
そんなトケシさんが実は、みたいな。すげえ、すげえ展開ですね。
なんか、面白かったですけどね。なんか こんなに事件起こんなくてもいいんじゃないって途中では思ったんですけど。
でもやっぱずっとカメラを回してた今田監督の人生だから、微笑んでくれるんですよ、映画の神様。
それはありがたいですよね。
さんさんやってんだ、こっちはと。
その度にでも、ああ、諦めちゃいけないんだな、みたいなのは思いましたね。だから、なんか目の前で変なことが起きるたびに、あ、これは、記録に残せと、うん、この人たちが言っていると思いながら撮ってました。
なんかね、その、うん、なんかわかんない力に押される感じがあった気もしますよね。
う
ん、僕らが映画に受けたように、うん、この映画からはすごい人生を応援してもらえる映画だと僕は思うんですけど、
うんうん、
同じように今田監督も、押されながら映画を作っていったって
。そうですね。
それに込められてると思います、ね。
うん、だから最後のメッセージとか自分にも言ってますからね。
なんかさ、その文字だけ見るとすごくわかりやすい、
うんうん。
実は平易な言葉なんだけど、うんうん、2時間近く映画を見させられた後にあれが出てくると、その通り。
もう感じ方がもう全然違う。
その通りです。
私は泣いた。
その後のエンド曲がもうすごくて、
ね、すごい良かったですね。
これはぜひ劇場でね、
はい、これ劇場で見ないとね、やっぱわからない感じなんですね。あのエンドロール。
これはぜひ体験してもらいたいですね。
はい、ぜひお願いしたいです
。うんうんうん、まあ、あのドキュメンタリー好きの林くんとして、うん、まあ、ドキュメンタリー関わったこともある林くんとして、
はい、
そのまあ、素材が面白いみたいなことは今話してる、その作り方みたいな、その構造とかってなんかこう、うん、
構造で言うとやっぱりさっきも話したんですけど、監督のそのプライベート、例えばその自分が仕事なくなった時にこれを僕が撮っているんだみたいなテロップが入るんですけど、うん、あれが入ることによってなんかちょっと客観的に見れなくなるというか、自分のものになる瞬間みたいのがあって、別の立場からそうだとしたら俺もそうなんじゃないかって、うん、要するに俺観客と同じ人がここにいるっていうふうに思えたから、僕はあそこですごい映画にグッと入れて、うん、で、うん、その後一回なくなるんですよ、その自分のこととかは後半追って、うんうんうん、だけど最後にまあ結論としてそれを出すっていうのがすごい、なんか構成としてもすごい良かったなっていうのと、うん、あれ多分ね、入れすぎても良くないし、ないのも良くないと思うんですよ。だからそのバランスがすごい多分一番考えられたと思うんですよ。
そうです、
ね、おそらく、
うん。結構悩まれて変えたり、試行錯誤終わった。
変えましたね。
俺はもっと来い、もっと来いと思ってたんですよ。全然来ないって、
ね。見るやつ全員わがままだから映画なんだ
から。皆さん多分言うことが違って、
うん、
なんか僕は、だから元々そんなにテロップを入れないで作ろうと思ってたから、うん、
おっしゃってましたね、
はい、うん、余計なところは削ろうみたいな感じでどんどん削ってったんだけど、それでも多いじゃないですか、
はい、多いですよね、
多いなんだけど、
うん、
なんか
時々ボケてましたよね。うん、親戚の子が
笑った
普通に。テレキャノもそうだったけど、笑えてたのに、うん、笑えなくなる瞬間が自分のものになる瞬間っていうか、うん、その、うん、カメラ、うん、監督の目スクリーンっていうこのね、うん、壁をの向こう側で僕ら安心して見てるじゃん映画を、の余裕ぶってね、その壁が取っ払われる瞬間が来るじゃないですか、いい作品って、でテレキャラもそうだったし、僕どこで見たかオーディトリウムかな、隣の子がずっと笑ってて、笑ってんじゃねえよって思った瞬間が俺のものになる瞬間っていう感じで、いいドキュメンタリーってあるじゃん、この映画もまさに最初ボケるんだよね結構あのラーメン屋のトレーナーとかさめちゃくちゃ面白いじゃん、
個人の見解
で、も面白くならなくなるとこまで見せてくれるのがすげえなと思いました、ね、それなんか意識的だってするんですか、そのボケと、
なんかもう僕はやっぱりなんかいろんな感情を映画の中で起こしてもらいたいっていうのを思ってて、なんかさっきハンセン病療養所のドキュメンタリーって社会派なのを撮ってたって言った時もあったんですけど、あの映画もあのハンセン病の患者元患者さんと一緒になんかちょっと暗い映画やめませんかみたいな、明るい映画にしませんかみたいな、
途中で提案されたんですか、
いやそうですね、お互い話してて、暗い映画は嫌だよねってみんなやっぱ NHK とか NHK さんって言っちゃっていいのかな、
知らないですよ俺は知らないですけど
とかだとやっぱりステレオタイプな描かれ方をして本人たちもやっぱりなんかそういう面ばっかりじゃねえんだよなってことを言ってたんで、なんかその気持ちはずっとドキュメンタリーを作り始めた時からあって、なんか単純にこの人はこういう人だっていう風に見せるっていうのはあんまり好きじゃないし、過酷だったらのんきなところも見せたい、
なんか
逆張りってただいたずらに逆張りしてるんじゃなくて、なんか物事を豊かに見てもらいたいなっていう気持ちがすごくあって、
人間もね、いろんな多面性がありますもんね。
そうなんですよ。
また4年間も一緒にいるといろんな顔見るでしょうし、
そうですね、
そう、僕そう試写で見させてもらって2回目だったからさ、笑うじゃん、笑うシーンあるじゃん、笑うテロップ出すじゃん、今田監督笑ってんじゃないよ今に来るよって今だけだぞそれはって
客席の後ろの方に笑っちゃう
笑うことは全然間違ってないんだけど、そうじゃなくなるぞって思いながら、
そうじゃなくなったっ
つ
なくなりました最後、
それはすごい面白いバランスでした、
それはめちゃくちゃ嬉しいですね、そういうふうに思っています
。喋ってみるとね、今田監督のなんか人間性っぽいよね、すごいこう柔和なさ、でもやってることは全然柔和じゃなくて、
そうなんです、
僕はテレキャラの中の人として見てますから
だから僕は優しくないんですよね多分そうあのみんなに優しいって思われることが多いんですけど、本当に優しくかったら映画撮らないですよ。ドキュメンタリー撮らないと思います。あ、
本当に優しいやつなんか映画撮らない。
映画撮っちゃう。
なるほど、そうかもしれない。
出てる人がかわいそうになっちゃうもん。
あ、そうか。
それを商売のにするわけですもんね。
そうそうそう。
ね、今日劇場にね、出てたトケシ選手って方いましたけど、はい、じゃあ関係は続いてるっていうの
は、もちろん、それはね、あの、映画に撮らせてもらったら、一生付き合うつもりで、行きます。
僕もそトケさんいたことがすごくいい、よく、いいなと思って、あんなところまで見せ、ね、切り取っちゃったトケシ選手が、今でもこうね、
そう
お付き合いがあるってことは素晴らしいなと、
そう、金子君も最初は、アップリンクの方とか新宿の方はまだ来てくれてた
んで。そうなんですね。
吉祥寺は多分遠いのかなっていうのは。
金子選手は今でもやってるんですか？今も。
今まだ K1 にいて、そう。武志くんも金子くんも全然キックボクシングやったら全然勝てないんだけど、ここ最近の試合であわやって場面を2人とも見せたんですよ、ちょうど映画の公開中に、それまでは全然もう話にならないような試合が多かったですけど、ここ最近あ君はラベーファイターだねみたいな試合をしてくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったっていう。
まだ続いてるんですね、映画は。
はい、やってるんです。
迷子継続中です、
ね。映画のその終わりでやっぱり、いいこと最後やっぱり監督のメインが入った後に、あ、それぞれの人生やっぱ続いてくんなら感がすごい感じたんですよ。映画はやっぱり1時間で終わってしまうけど、その続きがすごい感じられて。
あ、 それは嬉しいですね。
それが余韻として響きます。
勝ち負け一応つくじゃん、試合で。
人生もね、いろいろあるけど。
勝ち負けなんて通過点だから。で、教え、なんか、安心させてもらったとこもあって。まだまだ俺のゴール、ほら、ゴールとかじゃねえから、
みたいな。僕、最近の人生のテーマが、コンサマトリーっていう言葉があって、
難しい。
コンサマトリーって、その物事自体が目的になることなんですよ。例えばマラソンでも、何かのダイエットのために走るとか、健康のために走るんじゃなくて、走ること自体が楽しみ。そのこと自体が、で、充足できるっていうのをコンサマトリーっていう言葉で使うんですけど、まさにこの作品って結局その、最後もそうかもしれないけど、コンサマトリーに生きていくことみたいなのを肯定していく映画だなと僕は思って、で、僕、なんとか、なんで映画見てるんだろうとか、なんで生きてるんだろうとか、やっぱいろいろ考えるんですけど、それ自体をコンサマトリーに楽しめれば、今日もこれ話してるけど、なんか、得るために話してるんだけど、話すとか楽しいから話してるっていう、コンサマトリーな、ふうに考えるとすごい生き方楽になって、それって今白秋が言ってた、その勝ち負けとかじゃなくてゴールとかじゃなくて、それ自体が充足して楽しめるっていうのを最近推してってるんですけど。
いやでもめっちゃわかります。40超えるとめっちゃわかります
。わかります。そうそう。わかる。めっちゃわかります、
ね。ずっと映画見まくってて、なんで映画見てんだろうとか思ってたんですよ。まあ、映画好きじゃないですか、僕。それでなんか情報を得たりとか、ここしたり、じゃなくて俺、見てること自体、楽しいんだって思った時にすっごい楽になるんですよ。
それでいいんですよ、ね。
だから相対じゃなくなるのよね。
で、その時に結果として勝ちとか負けとかリングでっていうのは出てくるかもしれないけど、ひとまずは多分やってる本人たちがコンサマトリーに戦ってるんですよね。まずそこがあるっていうだけでいいんじゃないかっていうのが結構、これは、
いやでもいいよね。なんかその、僕もちょっと、言い切れなかったけど、特徴って、勝ち負けがあるからこそそこに行けるんだと
思う。
あの、俺らの人生ってさ、勝ち負けないじゃん、意外と。音楽なんて勝ち負けないから。
芝居もそうです。
そう、しかもないんじゃない？
ないです
よね。でもさ、格闘技って一応ね、
勝敗はね、
出ちゃうっていうところにいるからこそ、多分林が言うコンサマトリーに行くしかなくなるよね、っていう。だそれは、彼らは、だから、アンビバレントな中にいるんだけど、勝ち負けしながら勝ち負けじゃないとこを求めてるのが、すご
っ、うん。そう、そこはね、すごい複雑なんだよね、
格闘技のところ。だけど、だから彼らは言葉にはできないかもしれないけど、無意識に感じてるから続けちゃうんだろうね。
そう、本人が何か本能的にこう、感じてるから、
それがなんか
魅力的に思ってるから。
なんか迷子の、一応道しるべになってるのが、ダーウェイ。
そう。迷子は別に悪くないっていうふうに思ってるんです
よ。だから肯定してもらえるのかな、この映画。
そうかも。
迷子は探してるから迷子なんですよね。なんか目的地があるからっていうのを。
一歩踏み出してるから。
そうですね。
そうですね。あ、コンサバトリーめっちゃいいじゃん。
めちゃくちゃいいでしょ、この言葉。意外にね、認知されてないからね。
どんどん。すげえ、すげえわかる。
で、日本語にね、いい訳し言葉がないんですよ。コンサバトリー。だから、まあ、自己充足的とか、まあ、硬くなっちゃうんですけど、いい訳語がないんですよ、コンサバトリー。でも、すごい重要なコンセプトだから、これ結構おすすめです。結構ね、楽になります。
かけていきましょう。
いや、でも本当にそれは思うんですよ。なんか、映画、もう何かのために撮るとか、じゃなくて、僕はもう映画が好きだからもう撮ろうっていうのは、最近こういう時代になったからこそ余計思うようになって。
まさにそうですね。
めっちゃわかるわ。
そうなんです
よ。なんかでっかい家建てようとかさ、車とかさ、あったけど、あったけどさ、そこじゃないよな。そこだけどそこじゃないっていうか。
そうそうそう。
だからね、面白い脚本書こうと思って書くてば面白くなくて、書いてる時にやっぱり自分が楽しいのが一番なんだよね。っていう。で、ただそれがただの快楽主義になっちゃうと、すぐ簡単に落ちちゃうから、そこのバランスがすごい難しいんだ
よ。だからそういう時にこの映画ですよ。
そういう時にこの映画は、迷子になる
って。マジゴミになったゴミ書見ると、修正してもらえるんです
よ。微妙なバランスね。ただ楽しいだけで戦ってるやつはダメじゃないですか。
そうそうそう。
やっぱ、エンタメとガチ感のそのバランスの中に身を投げるっていうところの、でも自分でもわからない部分があるじゃないですか。
そうね。あ、それが気持ちいいのかもね。特にこんなさ、役者とか音楽とかさ、脚本とかさ、曲がりなりも一応芸術っぽいところにさ、一応しがみついてる奴らには、響くね。
めちゃくちゃ響きますよ。本当に。
私も普通になんかサラリーマンカップルみたいなのがお客さんにいましたよ。
あ、いました、いました。
あれいいですよ、なんかね。
ああ、そう。
ときめきました。
インタビューしたかった。
どう思いました？
なんかでも、サイン書いたんですけど。
言ってましたね。
ね、本当。 見に来てよかったって言われて、ありがとうと思って。
さっきもちょっと話したんですけど、格闘技ファンだけじゃなくて、他のね、
そうに
も
ね、
そうなんですよ。本当そう思う。
そう、え、全然
サラリーマンでも多分同じじゃないですか、やったの。そのコアなところ
って。人生っていう点では。
すごいよ。いや、素晴らしかったですね。
ロンペさんなんかありますか？聞いてくれてますか？
すいません。
僕も面白かった。やっぱ、語り口のとこは面白かったんで。
うん。語り口、う
ん。特になんか、相手の、まあ、主人公、主に描いてる選手の、相手選手の家族を描いたり、相手選手の背景を描いたり、あとは、まあ、ミャンマーを舞台にしたときに、一方その頃日本ではとか、あとは、まあ、この後交わることになるとか、この言葉は予言であったみたいな。
すごい覚えてますね。
格闘漫画みたいなところをすごい感じたんで、
ちょっ
と
ワクワクしながら。
確かにちょっと漫画っぽいなんか、あれではありますよ
ね。そうですね。それはちょっと意識したかも。なんか、本当に漫画に出てくるような人たちが出てきてたんで。
そうですね。あのラーメン屋の人何なんですか？
本当に何者だったんだろう。
なんであんな狭いところで行った
の？L 字になってるラーメン屋のカウンターの横で。
ああいうのに巡り合っちゃうんだもんね、カメラ回してるとね。
それが不思議です。
その後の廃墟みたいなところで、
あれやばくない
？あの集会ではなかなか見れない。
だ
ってでも、あれ、だからあれがさ、ノンフィクションがフィクションにも裏返るとき
に、そうですね。
そんなの書かないよ。
あれ書いたら、こんなのないかバレて
る。言われますよ。俺も撮りながら、これは、あ、ノンフィクションならではと思いながら。あれ、フィクションで書いたらもう絶対怒られるよ。
ないからないから。
こんな人いませんって。
こんな漫画みたいなことありません。
あった。
そうでもやっぱそういうシーン撮られると本当にドキュメンタリー撮っててよかったなって思うんですよ、ね。
なるほどね。
あまり巡り合える。
ドキュメンタリー撮るにもやっぱゴールを見ながら撮るじゃない、はい、作品、はい、多分ね。でもやっぱもう手に負えなくなる瞬間がやっぱり、
あります
ね。見る側にも響く部分だったりしますよね。で、撮る方もグッとくるっていうね。
確かに。絶対あるんですよね、みんな撮ってて。ちょっとこれどうしましょうみたいな時期ってあるけど、僕も他の人のドキュメンタリーを見てるときに、そういうところが見えるとすごく、グッと入れたりしますよね。
そうね。そうね。
迷ってますね、みたいな。
みんな迷ってる。
グッときます。
いやー、素晴らしい。
人生なんかみんな迷いっぱなしですよね。
お母さんがすごい、病院の前で怒ってるシーンあったじゃないですか。はい、あれって、あんな人だったんですかっていうのがちょっとびっくりしたんですけど。
そう、最初のインタビューではね、全然印象違ったんですけど。
どうなんですか、そこ。
いや、僕もあれで初めて知りましたけど、怒ってるところは。
そうなんですか、やっぱり。
だって、それまでは別に、
優しいね。
優しい感じで、もう本当にうちの大輝は、みたいな感じだったんだけど。だから、俺もあのシーンは結構きつくて、
ですよね。
結構近くにいませんでし
ょ?4時間ぐらいまず金子くんが出てこないんですよ。
病院でね。病院で。治療ですよ。
治療で。それで出てきたと思ったら言い訳をすごく始めて。
それも金子くんらしい
よね。金子くん、そこも好きなんだけど、でも、それって多分、オチがないと使えないシーンだから。
それ監督目線ね。
あ、今日はこれは、取れ高ないなって思ってた時に、お母さんがバーンと入ってくる。
名シーンだった。
そう、カットインしてきた時、来ましたねと。
いや、なんか俺、あれ、後ろで、なんか注射打ってんじゃないかな。お母さん怒っちゃいました。
でもそこでいろいろ言い訳しない金子くんもまたいいですし、親子関係がちょっと
見える。目晴らして聞いてんだもんね。
あと俺、そこリアルだと思ったのが、お金のこと言ってんじゃないからです。あれ、お金のこと言ってるって。
そういうとこだ、あれし。でも、だから、でも、あれはリアルじゃない。
いや、あれのシーンはすごい良かったですよね。あの、なんか、ショットも良かったですよね。金子さんが座ってて、お母さんがやってて、その右からずっと撮ってて。そう。
だから、一緒に並んで怒られてる位置なんです
ね。そうですね。金子とテンション並んでね。
あの構図もすごい良かったですよね。
だから、あれってね、別に格闘家だけじゃなくてさ、あんたもういい加減にしなさいよって、あるじゃない、人生。俺はさ、たいは言われなかったけど。言われてる人は言うじゃないですか。
あんな言われ方したらもうやめ、
きつい。でもさ、やめないんだ
よね。やめないんだよね。すごいよね。
そうよ。すぐミャンマー行くんだよ。ミャンマー行くの大変じゃないですか。
大変ですよ。
直行便あるんですか？
直行便は最近ようやくでき、最近って言ってももう今、ミャンマーはね、今
大変な状態なんですけど、
あの、ちょうど映画を撮影中ぐらいの時に直行便ができ始めて。
あ、そうなんですね。
それまではなんか、
バンコク経由。
バンコク経由で、トランジットが8時間とか、隣の国なんですけど、そういうのがあったんだけど、うん、あの、羽田間の直行便とかができて、っていう時だったんで。
さっきちょっとお話ししたんですけど、撮ったタイミングもすごかったですね。はい、そうですね。今じゃやっぱりなかなか、多分行けないと思うんですよ、旦那
に。今行けないですからね。
会長とかでもすごい人格者です、ね、はい、
あのやっぱりなんか多民族国家で会長はカレン族っていうところの出身なんですけど、そこはラウェイを頑張ってる人たちで、ラウェイに誇りを持ってる人たちなんですよね。だから今回クーデターが起きた時もカレン州の人たちは、僕たちはあのクーデターの側にはつきませんって言って、それで、あの、禁止されていたラウェイの大会を、カレン族だけはやってたり。
へぇー。
もともとコロナで、あの、ラウェイの大会ダメですよって言われてたんだけど、うん、その後クーデターが起きて、で、カレン州の人たちは、ラウェイを今もやってるみたいなのがあって、どういう意味でやってるのかはわかんないんだけど、なんとなく勝手にメッセージっていうか、うん、そういうのは想像しますよね。
うん、
はい。
いやそう、セコンドについて言った一言とかがさ、
あ、そう、ハクシさんが原稿に書いたところ
、常に獅子で戦う、リング上で獅子でやっていいけど、それ以外も謙虚である、、
はい、
最高すぎますよね。
その後の金子選手のインタビューの言葉が、あれはもう。
だからやっぱね、ああいう世界だから、いいメンターがいるんだなと思って。
ね、
それみん、もしかして会長も昔金子選手だったかもしれない。
そう、それはあるかも。
そう、それがね、時を経て、うん、いろんな人を見て、うん、ああいうことが言えるっていうのはやっぱ道がありますよね。ラウェイと。
そう、面白い。あと、でも、イエーイってやってるのは、ラーメン屋の店長が一緒にイエーイってやってたのが、
あの人、スパイスすぎるわ。
あれはすごく。
あの人、ちょっと異質すぎないな。
でも、僕もね、好きなんですよね、関根さんっていう、
関根さん
ね、あの方。あ
れどこにあるんですか、あのラーメン屋。
あのね、あのね、稲郡っていうところがあって。
稲郡どこ、何県ですか？
埼玉県稲郡。
稲、
あの、大宮の先にある。
あのラーメン屋行ったらいきなり格闘始まるわけじゃないですよね。
いや、そういうのはないんだけど、意外と食べログの評価が高い。
これは、
ちょっと行ってみたい。
聖地巡礼しなきゃ。あれね、あの人すごいよね。いや、すごい、あの人。といったところで、もこれぐらいにしましょうね。小雨が降っている。
ずいぶん、ずいぶん。
いやいやいや、
ありがとうございます。改めまして
ね、迷子になった。拳、
はい、
現在はアップリンク吉祥寺で上映中で、
はいはい、
僕これなるべく早くアップするんで、
はい、
気になった方は毎日1回上映ですよね。
1回上映です、
ね、6時50分ぐらいから、
は
い、
今週は 毎日トークショーもなんか
そうですね、
ついてますよね。
なんか今こういう時期だからこそ、トークとかしないとなかなか人も来てもらえないっていうか、ちょうどね、だから細く長く頑張ろう
と、ね、素晴らしい映画ですので、はい、特に、ね、僕もてメルマガの読者さんとかね、ラジオ聞いてる方は本当におすすめですので、
は
い、
ぜひ、
映画館に足を運んでください、
はい、
そしてパンフレットもすごい素敵なボリュームで、
そうなんです。
これおいくらですか？
これは1000円です。
はい。
もう、井上サンタさんのポストカードもついてます、
ね。そう、実はこのポスター井上サンタさんバージョンあるんですよね。
はい、そうなんです。
確かに、トケシさん、猿のパーカー着てて、はい、元々関係があったんですか、トケシさん。そういうわけじゃ
ん。トケシさんは一回スポンサーになってもらったりしてて。
そうなんですね。井上サンタさんといえばね。
そうなんです。
僕ら世代のヒップホップのね、ヒップホップの漫画を日本で初めてちゃんと書いてきて
ね。
素晴らしい。そう、そんなね、素晴らしいお様がいますので、はい、ぜひぜひ劇場に足を運んでくださいというわけで、今夜は今田監督ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。